Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 2, verses 41 to 42.
ルカの福音書2章41節42節を開けてください。
41 to 43. Every year his parents went to Jerusalem for the feast of the Passover.
さて、イエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。
When he was 12 years old, they went up to the feast according to the custom.
イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登り、
After the feast was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it.
祭りの期間を過ごしてから、帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかった。
The title of today's message is Losing Sight of Jesus.
今日のメッセージのタイトルはイエスを見失う。
Today we are looking at the first part of a little episode in Jesus' life.
今日はイエスの人生の一つのエピソード、その最初の部分を見ていきます。
He was 12 years old and his family went up to Jerusalem for the Passover feast as they did every year.
イエスが12歳の時も家族でいつものように杉越の祭りに行ったんです。
This time, however, they leave Jerusalem without Jesus.
ところがこの年は家族はなんとイエスを置いてエルサレムを去ってしまったんです。
I think this little episode was recorded in the scriptures to remind us that we need to keep our eyes on Jesus and not get caught up in everything else.
なぜこの小さなエピソードが聖書に記録されたのでしょう。Sorry. それは私たちにいろんなことに気を取られずにイエスから目を離さないことが大切であることを気づかせるためではないかと私は思います。
Let's look at Hebrews chapter 12, verse 2.
それでは、ヘブル人への手紙12章2節を見ましょう。ヘブル人への手紙12章2節。
Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。
There are three things we can learn from today's passage about how we can lose sight of Jesus or keep our eyes on him. Let's look at them now.
今日の御言葉の中から学べることが3つほどあります。イエス様から目を離さないでいるということです。それでは見ていきましょう。
The first thing we have to think about is, are we living in legalism or relationship?
一つ目です。私たちは立法主義なのか、それとも神とのつながりなのか。立法主義か神とのつながりか。
Verse 41 says, Every year his parents went to Jerusalem for the feast of the Passover.
今日の御言葉の41節に、イエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行ったとあります。
Joseph and Mary followed the commandments of the Lord.
つまりヨセフとマリアは主の掟に従ったわけです。
Actually, on a legalistic side of thing, I don't think there's anything recorded in the scriptures that we could fault them for.
実際、立法主義の面から見て、私たちがこの二人を非難できるようなことは何も聖書には書かれてはいないです、いないと思います。
The feasts that the Lord gave the children of Israel were symbolic of his relationship with them and a test of their obedience.
主がイスラエルのために与えた祭りというのは彼らと神とのつながりのシンボルなんです。そしてそれは神への従順さをテストするものでもあったんです。
Let's look at Numbers chapter 9 verse 13.
そのことを民数記で見てみましょう。民数記旧約の、4番目5番目だと思います。9章13節4番目です。民数記9章13節、
But if a man who is ceremonially clean and not on a journey fails to celebrate the Passover, that person must be cut off from his people, because he did not present the Lord's offering at the appointed time. That man will bear the consequences of his sin.
これは主がモーセに言われた、掟です。身が清く、また旅にも出ていない者が、杉越の生贄を捧げることをやめたなら、その者はその民から断ち切られなければならない。その者は定められた時に主への捧げ物を捧げなかったのであるから、自分の罪を負わなければならない。
However, we must be careful of a couple of things.
この御言葉を受けてですが、私たちは2つ3つ注意しておかなければいけないことがあるんです。
And firstly, that's blind legalism, when we blindly follow the things of the scripture without having a real relationship with God, hoping that we might somehow earn his favor.
1つ目に盲目的な律法主義です。神との真のつながりを持たないで、聖書の事柄に盲目的に従っていくことで、神によく思われるようにしたい、思われるようにするということではいけないんです。
And secondly, that following or not following particular things in the scripture does not become a hindrance to our relationship with others.
それからもう一つ注意しなければならないことは、聖書に書かれてある特定のことに従っているか従っていないかということから、人間関係を妨げてはいけないということです。
That in everything we are gracious towards others.
私たち神を知る者はあらゆる面で人に対して情け深くあるべきなんです。
Romans 14 verses 5 to 6.
ではそのことを新約聖書ローマ人への手紙から見てみます。ローマ人への手紙14章5節6節。
One man considers one day more sacred than another. Another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind.
ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。
He who regards one day as special does so to the Lord. He who eats meat eats to the Lord and gives thanks to God. And he who abstains does not so to the Lord and gives thanks to God.
日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。
I must confess that I've had times in my own life when I've been very zealous for this or that, so much so that I've hurt others who I considered insensitive, untaught, or rebellious, or immature.
実はこの私自身もあれこれこだわりを持ってて、鈍感な人や学のない人や反抗的な人や幼稚な人をこれまで傷つけてしまっていた時がありました。
If we get caught up on legalism, we become very judgmental, and that is a hindrance to relationship.
立法主義というものにはまってしまうと、人を裁くようになります。そして、人との関係を築く妨げを作ってしまうんです。
On the other hand, I've met people who have very strong convictions about this or that, but at the same time are very gracious to others who don't have the same convictions.
反対に、あれこれとても強い信念を持っていらっしゃるのに、自分と同じでない人に情け深い人にも私はこれまで会ってきました。
And it's okay to have strong convictions, but we need to be gracious towards others.
私たちは自分に強い信念を持つことはいいことです。けれども同時に人に対し情け深くあるべきです。
If we don't want to lose sight of Jesus, our focus needs to be on maintaining our relationship with Him and others above all our legalism in life.
イエスから目を離さないでいたいのなら、イエスとのつながり、そして他の人とのつながりをも正しく維持していくことです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, we need to think about worldliness or adaptation.
二つ目です。今日の御言葉から学べる二つ目、この世に属するか、それとも適応していくか、この世に属するか、それとも適応していくか。
Verse 42 says, When he was 12 years old, they went up to the feast according to the custom.
42節、今日の御言葉42節に、イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登りとあります。
We are not told exactly if there was a special custom for a 12-year-old boy at that time.
当時、12歳の少年に特別な慣習が存在していたのかどうかは定かではありません。
Many Bible commentators think that there was one.
けれども、多くの聖書の解説者たちはあったと考えています。
The current Jewish coming of age for boys is 13.
今のユダヤ人の慣習は13歳の少年をお祝いします。
On their 13th birthday, Jewish boys have a special ceremony called Bar Mitzvah.
バーミツバーという特別な儀式を13歳の少年に対して行います。
However, the practice of bar mitzvah is only about 600 to 700 years old.
でもこれは過去600年から700年ほど行われているものです。
And in the Old Testament, we find that the age of majority when they became adults was 20.
でも旧約聖書の時代では20歳で行われているのがほとんどでした。
So, but regardless of what this particular event was, because we can't, the scripture doesn't tell us, but what we can see is that Joseph and Mary and Jesus were actively involved in their community and in Jewish life.
この特別な行事が何であれ、ヨセフ、マリア、そしてイエスは自分のいるコミュニティとユダヤ人の生活に積極的に関わっていたことは確かです。
1 Corinthians chapter 9 verses 20 to 23
では、コリント人への手紙第19章20節から23節を見ましょう。
And this is talking about Paul.
これはパウロの言葉です。
To the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law.
ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。
To those not having the law, I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but am under Christ's law, so as to win those not having the law.
律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。
To the weak, I became weak to win the weak. I have become all things to all men, so that by all possible means I might save some.
弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。
I do all this for the sake of the gospel that I may share in its blessings.
私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。
There's nothing wrong with being an active member in our community.
コミュニティの中で積極的に活動することは何も間違っていません。
Actually, it is a good way for us to connect with others and reach them for the gospel.
実際、人々と関わって福音を伝えるためには良いことなんです。
God didn't call us to shun our community.
神は私たちにコミュニティを避けるようにと召されているのではありません。
However, we have to make sure that we are not influenced by sinful worldly ideas in our community.
ただ私たちはコミュニティにあって罪深い世俗的考えに影響されてはいけない。キリストの福音のためにコミュニティの光となるべきだということなんです。
Rather, we should be a light in the community of the gospel of Christ.
キリストの福音のためにコミュニティの光となるということなんです。
Romans 12 verse 2.
いや、このことをローマ人への手紙から見ます。ローマ人への手紙12章2節。
Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will.
この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
There's a lot of negativity, a lot of wrong ideas, and a lot of sin floating around in the world.
この世を見れば、前向きではないたくさんなこと、多くの間違った考え、そしてたくさんの罪というものが渦巻いています。
And while we do everything so that we can relate to people, we're not to follow them in their sin.
人とのつながりを持つためにあらゆることに適応していくとしても、この世の罪の中に入ってそれに従ってしまってはダメです。
Rather, we should let God renew and transform our mind through His word.
私たちは御言葉を通して神に自分の心を作り変えていただくのです。
Then we'll be a powerful witness for Him in our community.
そして初めてコミュニティの中で力を持った証人となっていけるんです。
So let's not lose sight of Jesus by becoming worldly.
この世に属してしまってイエスから目を離してしまわないようにしましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, we need to look at diligence or devotion.
三つ目です。気を使うことか、それとも神に身を捧げることか、気を使うことか、気を回すことかでもいいと思います。気を使うことか、それとも神に身を捧げることか。
The second part of verse 43 says, While his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it.
今日の御言葉43節に、帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかなかったとあります。
It seems at this point Joseph and Mary were very focused on the task at hand, that is, their journey home.
おそらくヨセフとマリアはこれから家に帰る旅のことで気持ちが集中してしまっていたのだと思います。
Maybe Joseph had some carpentry work he had to get back to.
ヨセフの頭には帰ってからやるべき大工の仕事の内容があったのかもしれません。
We're not told, but in all the rush to get home, they overlooked what their eldest son was doing.
それは具体的にわかりませんが、彼らは帰りを急ぐ中、自分たちの長男がしていることを見落としたのです。
Sometimes we can get so caught up in the busyness of our lives that we fail to see what God is doing.
この私たちも毎日の忙しさのあまりに没頭して神のしていることを見失うことがあるものです。
Let's look at Luke chapter 10 verses 38 to 42.
ではそのことをルカの福音書で見てみます。ルカの福音書10章38から42節。 38節。
As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.
さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。
She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.
彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。
But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to help me.
ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか?私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset about many things.
主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。
But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
Martha was very busy doing her work, and she was also diligent.
マルタは周りのことに気を使いすぎていたの、いたのに対し、妹のマリアは神に身を捧げていたんです。
However, her sister Mary was devoted.
妹のマリアは神に身を捧げていたのです。
We shouldn't get so caught up in our work that we lose sight of Jesus.
私たちもいろいろなことに気を回してイエスから目を離すようであってはいけないのです。
On the other hand, the Bible does say we should be diligent, but not at the expense of devotion.
もちろん、聖書は私たちに仕事に熱心であるようにと言っています。でもそれは神を犠牲にするものとなってはならないんです。
The first priority should be our devotion to the Lord, and the diligence should flow from that devotion.
優先すべきことは主であって、主に身を捧げる中から仕事への熱心さが出てくるべきなのです。
John 9 verse 4。
それでは、ヨハネの福音書9章4節です。ヨハネの福音書9章4節。
As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work.
私たちを使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。これは私たちが時間のあるうちに主の技を果たすようにと言っているんです。
When we do the Lord's work, it's best that we do it in His strength and not on our own.
主の働きというのは 自分の力によるのではなく、主の力をもってして行う働きです。
Let him lead us and guide us.
主に導いていただくものです。
If we fix our eyes on him, we'll walk onwards, not being bogged down by the things of this world.
自分の目を主に向けていけば、向けていれば、この世のものにはまり込むことなく、前へ歩いていけます。
Let's not lose sight of Jesus.
主から目を離さないでいましょう。
アーメン。
アーメン。